月に1回寺子屋たっちゃん大人の放課後をお届けしています。第53弾がやってきました。金曜の夜8時、楽しみにしてくださってる方も多いでしょう。もちろんこの方の登場です。たっちゃんこんばんは。
こんばんは。まあそれこそ大変な被害が台風15号、はい、ね、特に清水、それから静岡の
山あい
の、まあ大変なことで、皆さん本当にお見舞い申し上げまして、言葉だけ言ってもしょうがないんだけどさ、本当に大変だったねっていうところだと思うね。でもまあ人間っていうのはね、日々必ず前進があるんで、本当に辛い状況だったかもしれないけども、まあ前向いて歩きましょうねっていうことが第一声。で、まあ今日はね、何十年来の、まあ、友人であり、後輩であり、仲間でありっていう先生。さらに、役職的には、次の位になる方をお招きしてんで、紹介してもらってお願いします。
学校法人脇屋学園静岡南幼稚園の園長、大島則明さんと、教頭の小沢かな子さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あちゃんはね、まあ、北高にいたんだよね。で、北高の、はい、まあ、何回か、まあ、実はこの番組にも出てもらってて。
静岡理工科大学、うん、北中学高校というところ。
そう、その、教頭先生だったのね。うん、で、まあ、その定年退職で終わって、で、まあ、いろんなこと考えてたらしいんだけど、縁があって、うん、南幼稚園、はい、南郵便局っていう南幼稚園。
それも大事な仕事ですけど、そう急には呼んでもらえないと思うな。
そう。南幼稚園の、まあ、校長先生
と、はい、園長先生。
園長というのが、園長として、今、第2だか第3の人生を、まあ、歩み始めて。まあ、そういう中でね、まあ、今日はいつもの通りで、今までの人生振り返りながら、うん、今の幼稚園に行かれて、幼稚園の問題点。うん、あるいはその、幼少中高という子供の生育成長に関する一つ二つの持論もあるだろうからお話しいただいて。で、たまにその、この一時間の中で、パッと小沢教頭さんに、話を振るということで、まあ、進めたいと。まあ、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまあ、青ちゃんからね、はい、ご自分の、まあ、今までの人生を振り返って、
そうですね。うん、まあ、大学院卒業して縁あって。
私、何を勉強したら大学？あ、
僕、日本史です。
あ、そう、専門家。
専門日本史なんですよ。
そうか。
え、今したの？まあ、そうやって長くお付き合いがあっても、こうして聞くと知らないことってやっぱあるんですね。
いっぱいある。
いや、でも、まあ、日本史が専門でっていうところで。まあ、
日本史って長いじゃないですか。
ああ、そう、時代で言うと、中世っていうところの、まあ、鎌倉期、うん、でもっと狭くすると土地制度なんですよ。
何
土地制度。
土地、
はい、荘園って聞いたことありますね。
はいはい、
荘園、はい、それが研究テーマの始まりなんですよ。で、学部の時からそれやってったら、だんだん、土地制度ってもっと掘り下げていかなきゃいけないっていうんで、古代史が入り込んできて、だから僕中世の専門なんですけど、修士論文の8割方は古代史です。なんかね変ですけど。
今ね、鎌倉殿なんだかってなってるじゃん。あれだってお前、御家人で、はい、要は土地与えるっていうようなことでね、紛争あるんだよ、あれ。はい、まあ、俺もちょっと聞きかじってさ、勉強はしてんだけど。まあ、ね、大体昔は御家人っていう人に土地を与える、恩賞ってみんな土地じゃんね。はい、ところが与える土地がなくなって揉めるんで。はい、ね、まあそういうことなんだよね。白村江の戦いなんてそうじゃんね。全く恩賞もらえないじゃんね、はい、戦った武士は。
負けた方の土地を取ってそれを分配する。
それ
が日本の中の基本原理だったのが。
そうだ
からじゃあ陣取りをずっとやってるってことですか？
そう、ロシアです、ロシア。だからウクライナ攻めて自分とこの併合して、その自分とこのなんか領地を増やしてっていう、全く変わんないんだよね。
うん、
プーチンってやつはね、今の中世に戻ったね、日本の。
考え方がそういうことですよね。
まあ、そう、同じだもん。あ、ごめんね。
いえいえ。まあでも日本ってのは、今先生土地の問題をおっしゃったけど、土地ってのが重要な、ところでこうずっと歴史が築かれてきてるじゃないですか。なんか特に僕も書きましたけど、 金本位制とか銀本位制って言いますよね、はい、日本の場合には土地本位制だって、基本的にやっぱそうなんですよね。武家社会の時ってやっぱ土地が重要であって、そこをある、あの、何ですか、保障してもらうっていうのは。でも、あの、よく封建社会っていうと、そういうような主従関係とかっていうところが皆さん頭の中にきますけど、僕らが言う封建社会、封建制制度ってどういうのかっていうと、社会経済学的に見る、なんか難しい言い方になっちゃうんですけど、全然違うんですよ。だから鎌倉時代が封建制度の始まりなのかっていうと、僕 の, あのそういう持論でいくと違うんです。
もともとね、封建っていう意味がその土 地, を、はい、土地制度だからね、封建の感じの意味が土地をどうするかっていう、
あ、そうなんだ、うん、
そ, う そ, うで、それが身分みたいなことで、まあ、みんな思ってんだけど、うん、そうじゃないんだよ。
封じて建てるって書きますけど、
だからそれを土地をどう扱うかっていう、それが封建制度の、そうなんだ。俺も大学に行ってねえけど、ちょっと勉強して
る。偉いね。
偉いね。あれな、偉いし。うん、で、まあ、それで。
まあまあまあ、うん。まあ、そんなことをずっと大学院で研究してきて、うん、まあ、縁があって、静岡北高等学校で採用していただいて、うん、それからあれですね、ちょうどタイミングよく2年目くらいの時に静岡県史の編纂が始まって。
うん、県史の編纂、はい。
そこで、呼ばれて、結構、三つくらいの部会からオファーかけてもらったんですけど、結局最終的には一番、僕とつながりが強かった、古代史の大先生のところで、う
ん、
原秀三郎さん先生っていうんですけど、そこのところでこうお世話になって、で、ちょうど面白かったんですが、一世代一世代ずつ、日本史の古代史の若手のホープと言われるような、僕より12年上の人たちと、でそれよりさらに先生が12年上でっていうような感じの中でやってったんですけど、古代史って結構そんなに多く資料が残ってるわけじゃないじゃないですか、うん、静岡県の中に。でもまあいろいろ探し気があるんですけど、そういう中でやってったもんですから、まあ人数的にはこじんまりとして、私の大学の時の先輩の奈良文化財調査研究所っていうところにいらした方も一人入られて、まあ本当に5人くらいのチームでやってったんですけど、まあいろいろ静岡あちこち回らせていただいて、それこそ国宝とか十文とかそういうのも実際触らせていただいたりとか、自分では普段ね見れないようなものも拝見させていただくことができたので、結構いい勉強をさせていただきましたね。
あ、研究肌なんですね。
そうそうそうそう、いろんなことをよく勉強するよね。だからその夫のせいだけどさ、普段はだけど深いよね、いろんな勉強する、偉いと思うよ本当に、体も含めて
含めて
もうでね、はい、今の話だけど地学とは違うじゃんね。
違いますね、はい、
うん、俺はね、自分のね、高校の時の恩師が田中正造先生っつってね、うん、その地理の先生なんだけど、地学も非常に詳しくて、山なんかをすごい研究したりなさって、よく本なんか書いたりして、歴史含めてね。まあ、そういう影響もあるんだけどさ、まあ、嫌いじゃないんで、その今の青ちゃんの話の内容が。で、まあ、そういう中で、まあ、北高で、大変この人はね、こういう機械に強いっていう部分もあるんだよ。パソコンとかね。
IT 関係ですね。
そうそうそう。昔は IT なんて言わなかったよ
な。言わなかったですね。
うん、はい、まあコンピューターのなんとかって、それでそれを駆使して、はい、CS、うん、ね、CS って今の人は CS っていうとなんかよくわかんねえだろうけど、うん、カスタマーサティスファクションつって、要は、消費者の満足をどうするかっていうのことを研究したりで発表したりしてたんだよ。
あ、
うん、で、その要は、俺、そういう数学系の先生だ、最初思ったわけ。うん。で、俺、印象が深いのは、どこ、福井だから、
ですね、
そうだな、
福井ですね、
あっち行っての、福井工業大学だっけ、はい、そこでなんか、静岡県代表で発表したんだよ。
あらら。
で、その時によく知らなくて、まだその時、京都じゃなかった。
京都ですか、
京都だっけ。
はい。
そうで
もなんか、北高のね、北中、うんうん、
はい。北高の時
こう、うん、はい、北高。
そう。それでそこでね、まあ、向こうで研修会の中で発表して、うん、北高優秀な先生いるなと思ったのは第一番目の印象なんだよ。うん、だけど俺は聞いてて話何にも分かんない。そう、だからそれがその自分の分野じゃないから。
うんうん、
で俺興味もなかったから。
うん、
その要はそういう カスタマーサティスファクションなんていう言葉自体が俺は抵抗があったから、
うん、なんかそんな気がする、うん、
消費者なんで消費者満足って言わねえのってそういうとこだったからさ、うんうん、かつてだよ
英語の先生だしね、
そうそうそうそう、そうなんで、でまあそういうことがあってね、まあこの人も魅力っていうやつに、まあこっちも感じて、おー青ちゃん青ちゃんって、それからすんげえ声かけるようになって今になっててね、でまあそれで、
はい、
今その北高行って、はい、どう北高時代は何十年間いたでしょ。
そうですね、やっぱり大きく変化していった時代、昔は自動車工業高校と言われていた
自
工というとこから入って、はい、で私が入った時は静岡北高校なんですけど、でもまあ流れとしては自動車工学科がまだあったですよね。で大手術があって自動車工学科を廃止してしまって
普通高校にしたってこと
ですね。で理数科を作りっていうようなところで、まあ今一つ唯一残ってるのが普通科の中に高専一貫コースっていうのがあって。
何
高専一貫コース。
高専、
はい、あのまあ系列の専門学校っていくつも持ってる法人じゃないですか。で専門学校の勉強を高校時代から前取りしてやろうっていう、そういうことを僕が30代くらいの時からですかね始まって。
高専ってのは高等専門って意味、
高校と専門学校の
高専、
はい、それを高校2年3年で前取りしちゃうというようなことでやり始めたんですけど、まあまあそれなりに今でもね続いているし、もう僕最初に引き受けた時が面白かったんですけど、それまで進学やってたんですけど、ちょっとまあ体悪くしたようなこともあって、でいきなり呼ばれて、青島さん高専一貫コース担当やってくださいって当時の教頭先生に言われて、え、専門学校の将来はないって僕言ってるんですけどそれでまあまあまあいろいろ説明されて、でやることになって、でやってみて、ああそっか、今これだけの、まあ変な言い方になって申し訳ないですけど、商売が、まあ年間どのくらいのお金が動いてんだろうと、ここでって思って、これ担当する以上は5倍か10倍にしようかなとかいうふうに思ってたんですね。まあ本当にお金が回ってて多分1000万くらいしか回ってなかったと思うんですけど、どのくらいまで持ってったかな、5000万あれもっといったね、うん、
それは 何が金が回ってるって、何、
要するに専門学校に通うから専門学校に対してお金を払うわけじゃないですか、
授業料として、
そう授業料として、
うんうん、
で高校には当然、まあ、高校は普通に授業料が入ってくるわけですけど、専門学校に対して払う、でその子たちが2年勉強して専門学校に自動的に入る、で入学金とかまたそこでお金が入る、だからそういうようなことでくるくる回していくと結構な金額になってっちゃうんですよね。で最初に引き受けた時は1クラス出たんですけど、5クラスくらいに膨れ上がって、うん、でまあ次の方にバトンタッチしてっていうようなことをしてきましたけど、まあ、結構面白いことだったですね。
いやいや、それはなんで今の話聞いてると、
はい、
要は生徒集めて、要は受講料という、はい、まあ、通常でいう授業料っていうやつで学校経営としては潤うって、そういう意味の話だった今。
そうですね、
全然つまんねえなそういう話要はね、
はいはい、
学校なんで俺金儲けどうでもいいっていうのは俺の持論なんだよね
そうですね、
そうそう、ね、だもんだから、はい、まあそういうことか。
でもマネジメント能力っていうのは普通の先生にはないわけでしょ。ないよ。
だからこの人のすごいのは、うん、今みたいな発想がすごいと思うよ、う
ん、でそれって私たっちゃんもそうだと思 う,
そう
学校経営やっぱりしてきてるから、
うん、そうだな、
うん、
だそう
どうしてもついて回るでしょ。だって
ついて回る
校長先生とか ね、 かね、教頭先生ってね。
俺はだから教員の給料をいかに上げるかってことしか考えてなかった
今の人一緒だね、
うん、そうそうそ
うあ南幼稚園もそうですか。
そうそうそう、うん、
ゆっくりな、まあ、その話いけないっちゃうい
いですよ。
すごい幼稚園の先生ってかわいそう、保育園幼稚園、あの非常に安い、まあ、最もね若い先生が辞めちゃうってのもあるんだよね、結婚だとかなんだ、うん、で結局いつかないっていう、うん、それからもう一つ扱うのがね、幼稚園児、要はまだ未就学児童でしょ、うんうん、就学してる学校行ってない、
うん、
だからそういう意味じゃ扱うのが大変だもんだから、ある程度の年になってくると扱うのが大変か、動きがすごいから
体力的についていけなくなってくる
っていう人もいるんじゃないのかって、これ想像なんだけどね、
うん、
まあ、その辺含めてちょっと実情をお話し、それでその時は足りなきゃ、はい、小沢先生ちょっと入って、は
い、いや体力ある人は隣にいますね、小沢先生一番体力あると思います、うちの中で。まあ本当に僕が最初に行って、まあ、帳簿見て驚いたのは何かっていうと、やっぱ先生の給料の低さ、
うん、
え、こんな低いのって思って、それで、先生方の動きを見ていると、いやこれはかわいそうだなっていうふうにずっと思い続けていて、でまあ先生方に僕がいる間に給料あげるよっつっていうふうな話をしていて、まあちょこちょこね、少しは改善されてきてるかなと思うんですけど、そしたら今年の1月21日かな、うん、あの内閣府だったと思うけど、いきなりポンと通知が来て、うん、何これと思ったら、うん、いきなり職務改善を始めなさいって、うん、何だろうと思って言うんで、一人頭9000円つけてくださいっていう話、そう、そう、うん、でただし園長は除く、あ、がっくりってまあそれは置いといて、うん、まあそのため一生懸命書類作って、で県の方に出して、もうすぐ2月3月から始めて4月以降もずっと続けますよっていう形の計画書も出して、でまあ先生方は、まあとりあえずは9000円良くなったんですね、プラスアルファさん、
う
ん、
嬉しいですよね、
うん、
ラッキーですね。でまあそれでもまだ小学校の先生には追いつかないです。はい、それでも追いつかないです。それだけやっぱり松本先生おっしゃるように低いんです。はい、
で、
これがあの私たちはあの幼稚園は去年まではあの県の私学振興課の管轄下にいて、私学助成を受けていたんですね。で今年からあの幼保連携、あ、すみません、幼保連携じゃなくて、施設型給付の幼稚園ということで、
市の方、施設型給付、
はい、市の方に、まあ、要するに財政が県を通じてくるんじゃなくて、うんうん、市を通じてくるというふうに移って、で、もうシステム的なものがすごく変わっちゃったんです。まあ、県ダイレクトに補助金っていうのがポンと押してくるんじゃなくて、うん、市を経由して、毎月毎月、園児たちの、いわゆる保育料という言葉使ってますけど、25,700円、それをこうそのルートであって、プラスアルファいろんな項目に加算項目があるんですよ、うん、それに応じてあのその幼稚園にどのくらい落としますかっていうような形で来るんですけど、
落とすってなんだよ、
落とすってのはあのお金をおろあの
市から
落とすという、そういうことですね。でそこのとこに処遇改善1、2っていうのがついてくるんです。でこれがついたことによって先生方が給料がまた若干上がる、若干、まあ、結構上がる人もいるわなあのかなり上がる人もいますし、それからまあちょこっとだけでも上がってくる人もいるというような
。なんでそんな差があるんですか。
どういうシステムなんですかね
一緒の家にいてあの人は上がるけど私はそんなにってことがあるってことですか。
あるある、
ある、
文句言いに来る人がやっぱ来ました
そりゃ言いたい。
その構造ってどうなってるわけ。
あのですね、まあ、結局中堅どころでこれから頑張ってほしい人たちには、最高で月額4万円つけてもいいっすよっていう話。
それは法律で決まったってこと、
はい、
前からってこと。
いやいや、多分子ども園がの制度が始まった頃からそういうようなシステムが出来上がったと思うんですけど。
あ、その仕事の内容に応じてってこと。
そうですね、仕事の内容に応じて、園の対する貢献度に応じていろんな見方があるんですけど、それはあのこの幼稚園では何人、これは多分園児数にあのこうしてだと思うんですけど、つけていいですよっていうふうに言ってくるんです。でその予算はこれだけつけますよ。
それ今まで国から来たってこと。それ言ってくるっていう。
そう
で、どこは国。
で元々でどこは国ですね、
うん、で、はい、さっきの話市とどう絡んでくださいそれ。
だから市は経由して入ってくる。市の方がそういう市の方で上げて、私の方で書類作りますよね。
それが今最近でしょ。
はい、
だからかつては県だったでしょ。
かつては県です。去年まで県。
そうでしょ、
はい、
だから今の4万円云々っていうのは 県を通して来た時にもう4万円ってその話あったわけ
ないです。
あ、今度市になって、
市になって初めて出てきた。
ああ、はいはいはいはい、はいはい、でそれは国からの指示なんだ。
そうですね。
でそれを扱うのが市っていうことになった。
そういうことです。 でこれが1と2っていうふうにあって、うん、2の方がさっき言ったように4万円と5000円っていうパターンとあるんです、
うん、5000円しか使わないってこと、
はい、でこれはまあ比較的若い先生でこれから頑張っていける相談人たちにあげてくださいというような形ですね。で中堅どころで、これから将来期待できる人たちにあの4万円最大限あげてくださいというような形。
ああ、それは大きいね。その中堅どころっていうのは年齢を言うの、
はい、うん、必ずしも年齢だけではないです、はい、
その役職っていうかその園内における何部署として何を担当するかっていうことでしょ。
そうですね、基本的には。で
教頭先生の中堅に入るの。
はい、
入らない。
入らない。ここは、あの、外です。
園長と教頭、教頭は
外です。管理職っていうことで、その対象にはならないんで、教頭先生になってもらって、申し訳ないから、教頭先生の手当をあげました。
いただきました。
今までとね。うんうん、変えてますね、
うんうんうん、はい、それで、まあ、要は今言うもとは戻すと、はい、人によってその上げなんていうか手当が違うっていうのはそれは どこにあるの、その要はその差異をつけるポイントは。
そこは僕に任されてるところですね。
だけどその財源があるからみんな4万円っていうわけじゃないでしょ、
はい、いけないんです。そこまではないんですね、うん、非常に悩みました。私にしては本当に悩んで1週間かけたね、はい、出すまでに。
で要はその市から総額いくら来るからそれを何人に振り分けるっていう。
そうですね、あの処遇改善に、4万円の枠の人のために、法定福利費っていうのがあって、あのいろいろあるじゃないですか、保険料とか、うんうん、そういったものがあって半分はこっちが持たなきゃいけないっていうのがあるんで、そこも一応面倒見てくれるんです。園側が出す分までそういうものも含めてこれだけ使って、で、何人の中で仮に5人とかするとその中で5人としても、余っちゃう分が出る。それは円の裁量で、あの他の人に振り分けてもいいですよっていうことは言われるんです。
円によって、つまりその扱ってる園児の数によって降りてくる総額ってのは違うってこと。
違いますね。
ああ、そういうことか。だから降りてきた金額ってのはこっちは文句言えないんだ、もう言い慣れていただきますって言うんだ、はいはいはい、でそれをあの人件費として分けていくわけ。
分けていくんですね。
でその4万円っていう金額は変えられないんだ。2万円ずつ広くっていうわけにはいかないんだ。
4万円より下だったら、うん、あのできます。最大限4万円で。
最大限4万円、
はい、
じゃあ広く足すって言えば2万円だ3万円だって分けていけばいいわけだよね。
まあ、そういうやり方もできますよね、うん、でもやっぱり そこで先ほどのこう年齢とに応じたもの、それから職に応じたものっていうものを考えていかないと、広くやりすぎて、あの1年目の先生から、ね、小田先生30年くらい勤められてますけど、そのくらいまでが均等にいっちゃうっていうのもどうかな、
うん、
やっぱのなんか あそこまで頑張ればそのくらい給料もらえるんだっていう、やっぱりそういうような意識って持つことも僕は必要かなって思うんで、うん、
あのとっても大切なことだと思うんだけどね、うん、だけどそれはオープンにしてるわけね、誰がいくらもらってるっていうのは。
事例を発して一応
いや俺が言うのはさ、はい、事例なんての個人の問題だから、そうじゃなくて
誰がということは、誰がということは、
分かんない。
組織の中で、まあそんな大きな組織じゃないんで、せいぜい20人ちょっとですから、うんうん、まあおのずと分かるでしょ、それは。
だけどオープンにしてるわけじゃないんだ。
うん、オープンにして
る。だからといって隠してるわけでもない。
うんうんうん。いや、俺ね、そういうとこ一番その人事管理でね、心配になるのはね、うん、あの人ばっかなんで上がったのって噂で聞いてくるとね、
は
いはいはい、あの下のやつはさ不愉快に思う、
うん、
ところがこれはこういう理由ですっていうオープンにして、
うん、
でこの人はこういう理由だから4万円です、
うん、
この人はこういう理由だから3万円です、
うんうん、
っていうようなことをねある程度オープンにできるとね、働く意欲っていうのはそこで増すんだよね。
そうですね、
うん、
まあ、そこが僕の今年の課題であったかなと思いますね、
うん、
あの事例を渡しした日に、ね、夕方、うん、若い先生たちが来られて、う なぜ私たちはいただけないんでしょうかって話になって、まあ、説明をね、したわけですけど、これこれこういうことでねっていう話をして、まあ、まあ 100% 納得したとは思いませんけども、
微妙ですよね、その辺はね。
でもその4万円もらえる先生方に対しても僕は事例を渡すごとに、来年あると思わないでくださいって必ず言ったんですよ。これはもう流動的に動くものですから。
あ、そういうことなんですね、はい、これからもうずっと継続してその金額がもらえるってことではない。
ないです。それはもう
次元日報みたいなものが出来上がっていて、
は
い、
あの4万円っていうものは多分残業は出てくるとはずなんですけど、でもその円の中において固定化されるわけじゃないよ。
あ、それは頑張る、
頑張りが評価される、みんなからも評価されて、あの人だったらね当然だよねっていうようなものが出てくれば、それはもう流動的だから。
すごいな、それ。
あ、それすげえ、
アメリカみたいだな。
すごく今簡単にベラベラ喋っちゃうとね、あ、いいねいいねっていう部分と、それちょっと心配だなっていう部分分かれてっちゃうけどね、今の評価っていうのがね、誰が見ても妥当だっていう評価なんてないですよ、
ないですね、
だからその必ずそこに何か歪みがあるんだよね、うん、その評価っていうやつが極端によっちゃうとワンマン、要は親分が勝手になっちゃって、
巫女のいい人もらってんじゃないなんてこと言われたりね、
とそれはインビジブルオーガニゼーションつってね、これは経営学なんだけど、目に見えない組織ができてくるわけで、部長課長何ってこう目に見える組織が見えない、インビジブルで見えない、でそれは実際にはその方が怖いんだよね、どこでもね、5人6人のちっちゃな職場でもね、2対3とか4対1とかって分かれちゃう、でそれは目に見えない、それでそのちょっと力の強いグループが手を結んじゃって、今ね園長あんなこと言うけどね、聞くじゃないよ。そういうやつが出てくるんだ、いやいや、だからねそれはね気をつけないと
危ない、
危ないんだよ、その人っていうのはそういうもんなんだよ、そうなんだよ。
で、ね、先生ね、もう一つ処遇改善1ってのがありまして、基本的に勤めた年数によって行くんですけど、まあ11年経っちゃうとみんなほぼ平等なんです。で、そこについての裁量っていうのはもう縁の中でやってくださいねって完全にもうそういうふうに言われやられてるんですよ。だから私がやったことは極端な差が出ないように、その処遇改善1の部分をうまく使わせていただいて、まあこの人は2になれなかったけど、そこそこね、次に期待できるような方たちだなってとこはそっちにちょっとシフトして、お金を上乗せするっていうような方法をとって、
まあ、あおちゃんのことだからさ、まあそれはそれなりに気遣ってやってくれてるとは思うんだけど、その縁によってはもう全くわけわかんねえんが出ちゃうよな、今の。
たった一人それを始める人がいると流れてっちゃう時ありますよね。
そうだよ、
いいように行くはずだったものが。
でそれは今の査定するのは園長一人が相談するわけ？
僕が作った結論は相談しました。どうだろう。
結論だけは作っといて、はい、ある程度結論っていうか、要はこういうことにしたいんだけどもっていう叩き台作って相談。
どう？
でその時に教頭としては、あ、この子は本当はすごくもっといい力を持ってますとか、この子はなんていうか課題評価ですっていうことは教頭先生としてどう、やっぱりそういう感じっていうのはあったかどうか。
そうですね、やっぱ現場で実際に見てるとやっぱそういうのが目に見えてわかるじゃないですか、この先生のすごい頑張りだったりとか、すごい努力してると、そういうのを見て、で園長先生が出したのを 見せていただいて、最初はああ これでもいいかなと思ったんですけど、でもやっぱ思うところもあったりするので、それをまあお話しさせてもらって、園長先生ももう一回考えてくださって、で何回か相談をして、
ね、繰り返したね、
はい、で園長先生も僕も昨日夜考えたんだよって言いながらうちで考えたんだよって言いながら、やっぱお話しして、で今回このような感じでみんなに事例を渡すって感じに、ね、させてもらったんですけど、やっぱね、お金のことなので、やっぱみんなそういう面ではやっぱ
シビアになる、
ね、 なんでね、ちょっとのその4万円っていうのはやっぱ大きいじゃないですか。
いや、大きいですよ。4万円大きいですよ。
大きいんでしょうね、うん。みんなやっぱそういうお金の計算って早いじゃないですか。うん、で、年間にするととかね。
そうそう
そう。早い。早いんですよ。
で、それに関してやっぱりその、不満に思う人たちの意見を吸い上げるっていう形は作った。う
ん、はい、
う
ん。で、やっぱり、そんな大きい組織じゃないので、やっぱそういう話ってやっぱ職員同士の仲がいいのでやっぱ話するじゃないですか、うん、なのでうんって思った先生はやっぱり園長先生自体がちゃんといろんなお話をね聞いてくださる方なので、うん、もう直で園長先生の園長室に園長室にも
う直談判園長
やっぱお話何名か来てくれて、でちょっと納得いかないんですけど、どういうことですかって言って話しましたね、
うん、でたまたまあの教頭先生が僕のところに用事があって来たので、あ、教頭先生もついでにちょうどいいとこ来たからお話聞いてでも、ね、はい、あの複数名でお話をして、うん、教頭先生が実はこうこうこうでっていうような話をしてくださって、まあ、まあ一応は自分たちの気持ちは収まりましたっていうようなことを言ってお帰りくださりましたけどね、
うんうんうん、まあ、あのそれはね俺はいいなって、まあ、あの 100% みんなが満足するなんてことはない、うん、だけどその愚痴が出た時、不満が出た時、それを聞く耳持ってるかで、そして聞いてね、それなりのこういう理由なんですよ、あるいは今後こうなりますよ、だから頑張りましょうねっていうことでシャンシャンシャンができれば、それはあの成長するで、縁が、
そう、人ですもんね、人対人ですもんね、
手が人なんだから、うん、だからそれが俺が決めたこと文句あんのかってビシャッと言ったらもうそれで終わっちゃうんだよね、そう、そうなんだよ、
終わりますね、
そうなんだよ、まあ、だからよかったね、あれは、まあ、まあこれからのた、まあ、みんなで頑張れば、うん、あのそのね、これはすげえ大切なことね、俺よく言うんだけどね、あの先生方にね授業を教え、まあ、高等学校だからさ、俺の場合授業を教えるっていう、その授業の内容を、要は、うんぬんされるということよりも、どういうことを話したかっていうことは、子供の感情、子供の考えを通じて、親に行くぞ。だからその親は普段見えてないから、その子供を通じて伝わったことが、子供の間違った取り方もあるし、うん、あるいはそのもので、素晴らしくと、言いたいこと分かってくれて伝わることもあるけど、結果としては親に、親は見えない。今度は親は今度は友人に言うぞって、うん。だからそこのところはね、とっても大切なのさ。だから今の話聞いてると、ああ、楽しみな幼稚園ができてきたなってこう思うわけだよ。要はその、ね、園長先生が優しさと、それから一生懸命説明をしよう。うん、でも、やっぱり評価せざるを得ないねと。もう評価せざるを得ない。これって当たり前だと思うよ、うん。遊んでるやつとね、一生懸命やってるやつ、それは目に見えてっていうことになれば、それは違って当然。だからまあそういう意味でね、まあ遊んでるやつがいないということが大前提で話をするんだろうけど、うん、まあ今の話面白いなって、まあこれから伸びるなと思うんで。で、まあ今、ちょっと話進めようね。はい、まあ今そういうふうな状況で皆さんのやる気っていうのが、まあ、引き出されるであろうという環境になってきたわけでしょ、はい、ではさあ今後の展開、現状を踏まえてどんな風な幼稚園に作りたいですか。
そうですね、だからこういうなんだろうな、親の立場からして幼稚園にしても子ども園とか保育園、まあそれぞれどういった感じで選んでいるのかなっていうところが一つの僕のクレッションマークで、うん、この世界に入って、で最初に感じたのは教育の話してもあんまりねみんなね目がキラキラしないんですよ、あんまり、
は
い、
誰に
保護者に、うん、だから入園説明会とかやるじゃないですか、うんうん、で私の前歴からして結構ガンガンやるんですけど、うんうん、教育の内容の話したところで全然なんか
響かない
で困ったなって、これはもうやっぱり時間かけて啓発していくしかないかなっていうのと同時に、先生方に対してはよく先生方はもう保育って言葉は普通に使うんですよね、でも幼稚園は教育機関だよっていう話をして、先生方は教員なんだから、だから教育をするっていうことを頭に置いてやってくださいっていう話をしながらこう3年目に入ったんですけど、それで面白いもんで、 だんだん変わってきたね。
変わってきましたね。
説明会でこう話をして、私が話をする時間短くしたんです。本当に。前は平気で45分くらい喋ってたんだけど。
授業か。
そんなことやめまして、もうだいたい長くて10分。で、現場の先生に来てもらって、うちではこういうようなことやってますって実際の話をしてもらって、うんうん、で、まあ、映像使ったりとか、まあそういうものを見せながら、やっていくんですけど、まあそういうようなやり方していく中で、本当10分の話の中でも結構教育の話ちょこちょこ入れてるんですけど、真剣に聞いてくれる人たちがすごい増えたなと思って。
今ね、
はい、
このラジオ聞いてる方にね、ちょっと元へ戻って説明してほしいんだけど、
はい、
幼稚園と保育園っていうその違いってどこにあるのかって、まあ基本だよね。だから今それがなんか一緒になって子ども園とかなんとかっていう話になる。その辺のシステムをちょっと話してくれる、
はい、
で、それは何かちょっとさっき、あんたたちは教員なんだよ、先生なんだよ、保育じゃないよっていう話がポッと出たじゃん。で、それはシステムの違いがあるからそういう話。でも聞いてる人分かってねえから、ぜひお願いします。
保育園と幼稚園は比較的分かりやすいですよね。保育園は0歳からこの5歳前のお子さんをお預かりすることができる。で、基本的には共稼ぎで働いている方たちがそこに子供を預けるということです。だから預かる時間も長ければ8時までとか、まあちょっと短いところで6時前とか、そういうような感じになるわけですよね。でも幼稚園って9時から2時15分までうちだとっていうところが基本にあって、でもね、その放園後というか25分以降も稽古ごとの間預かってほしいとか、それとか仕事をしているから預かってほしいっていう人たちもいますよね。まあ一時預かりっていう言い方するんですけど、そこのところもまあ幼稚園今くっついてるんです。でも先ほど言った25分までは主活、それからお楽しみタイムってうちで呼んでますけど、その両方っていわゆる教育活動ですね。その園児たちが例えば絵画制作してみたりとか、いろんなことやっていくわけですよ。
カリクラムに合わせた、
そう
ですね、まあ、いわば授業のようなものが進められていく、
は
い
は
い、
で預かりの部分は今のところうちはなんていうんですか、カチカチとしたものを組まないで、本当にこう先生と園児たちがこう交流しながらみんなで楽しんで、学年を問わずですからね、やってますけど、そういうところがこうなんだろう、今日保育園と幼稚園の大きな違いの一つ目で、二つ目は幼稚園の場合には担任制ですよね。一人の先生に対して、例えば20人のお子さんがい
る。何組さん、何組さん。
そうそうそう。で、ところが保育園の場合ってそういうのないですよね。4、5人のチームで何人の子供を見るかっていうところが基本じゃないですか。
うんうん、保育園っていうのは授業をやるってことはないの？
ないですね。
ないんだ。
はい。
その生活の面倒を見るってことか。
そう
ですね。この子供の。
はい。
年齢差があるから、小さいからってこと。
小さい、もちろん0歳から1、2というような状態でいたら、かなりのね、そこの、ね、1年の違いって大きいですよね。だからお昼寝時間があったりとか。うん、まあ、その3歳でも、幼稚園だって3歳でお昼寝時間ないもんね。
うん、
ね。でも保育園はありますよね。
幼稚園ってのは3歳から行けるんだっけ？
今、満3歳から、
行けるんだ。
行けます。
昔は違うよな、もっと上だったよな。
いや先生、僕万歳さんから言って
え
僕多分ね、静岡の万歳さんの草分けだと思います。
おお、そんな万歳さんから。
はい。
俺自分が幼稚園行ってねえもんでさ。
はい。
小学校のなんか予備的な教育機関っていう印象ありますよね、幼稚園ってね。保育園は預かって一緒に遊んでくれたり、うん、面倒見てくれたり、
うん、まあまあそういうイメージで今もいけると思うんですね、うんうん、で分からないのが正直僕らもこういう業界にいてなかなか区別つかないんです。明確にスパッと言い切れないところがあって、でそれが子ども園さんなんですね、うん、で養護連携型っていうのはまあ比較的言いやすいんですが、保育園の機能と幼稚園の機能をくっつけましたよ、うん、っていうことで、そうね、 そういう、
これは子ども園。
子ども園。養護連携型認定子ども園っていうのは、そういう言い方で、わかりやすい。でも、保育園からずっと、じゃあ3歳になったから、じゃあこっから教育ねとかって言って本当に切り替わるのかなとかって思うところもあるんですが、うん、まあやってるところは多分切り替えてやっているんでしょうけどもね。
あの保育園っていうやつは歌の時間とかってそういうことはやらないの？幼稚園はやるじゃん、お歌の時間みたいなこと。
クラスに応じて
クラスによってはやってるかもしれないですよね。
お遊びとしてね、
はい、
うん、やってる感じですかね。
教育って形じゃなくて保育っていうその一環で季節の歌を歌ったりとか、こう折り紙やったりとかお絵かきしたりみたいなのはやってると思います。
小学校ってもつからだっけか、6、7、8、9、10、11、12、そうです
。5歳までが一応幼稚園
で、幼稚園で6つから、そうだね、
小学生、
小学校でね、はい、ということは5歳まで幼稚園を出た子と保育園を出た子で分かれるわけで、今の制度っていうのは
分かれる、
まあ、保育園卒業、幼稚園卒業。
そうそうですね。はい。で、あとそこに、子供園卒業。
が、まあ、うん、来るじゃんね。で、小学校に入った時にそこでの差っていうのはないのかね。
ああ、
つまり、保育園は基本的には勉強しないわけでしょ？
はい。いや、でも、先生、幼稚園も、その、いわゆる僕らが思うような勉強、ってどういうのかって、多分先生が、ひらがなかけたりとか、
うん、そうそうそう、
簡単な足し算できたりとか、数字を数えられるとか、っていうとこだと思うんですよ。うんうん、でも、うちの幼稚園、それを前面に出してやってるかって、そんなことないですね。
俗に言う勉強っていうのは、小学校入ってからなんだ。
そうですね。
幼稚園までは勉強というものはないんだ。幼稚園と、はい、保育園も含めて。あ、つまりその子供って、つまり人としての集団生活みたいなことがどうだっていう、
うん、
あ、そういうことか。
でも音なんかこう絵画制作とか音楽、うん、絵画の制作とか音楽活動とか、まあ、いろんな特色をつけてやってる幼稚園もありますし、小学校の前倒しで、そういうような算数とか、
あいうえますとかね、
語とかやってることもあります、うん、でうちも英語教育やってるんですよ。
あ、
だけど、あの英語遊びっていう言い方してて、そんなあの堅苦しく考えないで、今小学校でも英語やり始めましたけど、それ今耳を作って話すことに抵抗がないっていうか、そういうような感覚がついてくれればいいなと思って、うん、ネイティブの先生にやってもらってるんですけどね、
うんうんうん、それ大切なことよね。日本人がなぜ英語話せないかって聞きねえからだよ、
はい、うん、音がね、
聞ければ何でもない、すぐ話せる、うん、だから何でもないだけ聞いて覚えるじゃんね。だからまあそういう意味じゃ、耳に障害のある人って本当に大変だと思うんだよ、うん、でもその中でちゃんと立派にこう喋りながら大人になってる人って、うん、あ、尊敬しちゃうよなと思ってんだけどね。今のね、耳からのっていう言葉って耳からだからね。そう。でもそれはやっぱ小学じゃなくて幼稚園でも英語を始めてるんだ。
まあ僕が入る前からいらしたんですよ。
うん、
で、まあ行ってもっと葉っぱかけて、もっとやってもらうように。でももう本当先生面白いんですけど、満3歳で入って、誕生日来た翌日から入れるんですけど、
うん、
でそう入ってきたばっかの子たちも何を言ってるか分かんないと思うんですよ、
最初はね。
全然分かるっこないんですよ、うんうん、でも先生がこう英語でわーっと歌を歌ったりとか、
うん、
ワン、ツーとか、ね、うん、動物の名前とかこう言ってたりするじゃないですか、
うんうん、
で一緒になって聞いて発するわけですね、声でね。ですごい楽しそうにやるんですよ、うん、でね、歌なんか歌ってるとか、もうリズム取りながら体を動かしたりとか、うん、まあそれでいいんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、なんか僕らの世代なんかはもうどちらかっていうとこう聞いて喋ることに対する抵抗感のある英語教育の中で育ってきた人間たちですからね。
書くことから始まるのでね。
リーディングで読んで書く、そこだけでしたからね、うん、まあ、あと文法ですね、
うん
うん
うん、今のその3歳になった明くる日から入るってのは、だから小学校だと4月入学って決まってるけど、はいはいはい、それはないんだ。
ないです。
いつでも行ける。
年少が、まあ一応の 区切りとしては、年少3歳になった誕生日を迎えた子が4月から入るっていうのは一つの区切りとしてあるんですけど、今はその前の段階で、前の年度っていうのかなのに3歳になった子が入ってくることができます。
あ、明くる日から。
そう。
3月4月を待たないで。
はい。
そうするとその幼稚園で今ね、
はい、
僕らその知りたい、普通の人が知りたい、まあ小さいお子さん持ってるし、あの幼稚園によって、各幼稚園によってどんな差があるのか、ほとんど差はないのか。当然差がないとどこ行っても同じだってことになっちゃうじゃんね。で、他の幼稚園のことは分かんねえだから言っちゃいけないと思うから、うん、自分の南幼稚園ではこれが特徴ですってのはなんかあれば。
はい。
はい、
募集の再現先生、
うん、南幼稚園はあのキラキラ個性大発見っていうテーマがあるんですよ、うん、で一人一人の個性を大切にする、うん、でその個性の中でこうまだ出ていないこう持ち味だったりとかいいところ、うん、そこをいろいろな形で伸ばしてあげたいっていうのが基本にあるんですよ、うん、なのでそこをこう全面的に出したりとか、あとはあの課外でその英語の先生がいたりだとか、あと体を動かすこともやっぱ大事じゃないですか、丈夫な体っていうのも。なので運動遊び、それこそあのリズム遊びって言って現役のね、エアロビの選手の方が来ていただいて、あのリズム曲に合わせてこう自由に体を動かしたりとか、あと体育の先生じゃないですけど運動の先生が来てくれて跳び箱とかマットとか鉄棒、基本的な体の使い方を教えてくれたりだとか、あと年長さんになるとあの全日本のラグビーの代表の方が元
小野沢さんって、
小野沢さんっていう方が見えて、あの年長さんはそのボールを使ってやっぱりコミュニケーションを取りながら体を動かす体感だったりも教えてくれるのも、結構保護者はそういうのを結構今求めてたりするんですよ。ただ預かってもらうってだけじゃなくって、やっぱお子さんが今少子化で少ないじゃないですか。なのでこう自分の子供をやっぱこういいところを出してもらいたいとか、持ち味じゃない個性をだあの出してもらいたいっていうのも結構強いので、そういうところであの結構選んでもらってるのかなっていうのはあります。
うん、あと行事が多いね。
あと行事はいっぱいありますね。
映画に出てくることがすごい多いですね。
遠足行きますね、うん、歩いて、
まあ、いわゆる遠足と園外保育とどう区別するのかよく僕は分かってないけどさ、
遠足と何、
園外保育ってどう同じじゃんと思うんだけど、
ちょっと違うんです。園外保育っていうのは歩いていく遠足のことなんですよ。例えばよあの年少さんだったらいきなり遠いところはちょっと行けないじゃないですか。
今分かったみたい。
なんで園の周りをお散歩して知ったりとか、それからちょっとずつ距離を伸ばして公園に行ったりだとか、日本平動物園に行ったりするのはやっぱ園バスを使わないといけないので、うん、そういうのは遠足っていう呼び方をねちょっと変えてやってます。ただ連れてくんじゃなくて、そこで子どもたちがいろんなことに気がつけるように先生たちが働きかけるんです。で出かけて行って帰ってきて、ただ楽しかったねじゃなくて、そこから例えばそれが絵画につながってたりとか、あとそれがこう制作につながってたりとかって活動を遊びの中でこう広げていく。だから勉強とかじゃなくて遊びからいろんなことが経験したり体験できるようにしていくっていうのがうちの幼稚園の売りなんで、
うん、先生方に僕が言ってていたことが通じてきたなっていうのが、うん、あの日庵っていう先生方が毎日こうプランを、
うん、
こういうのをやりたいっていうのを書いてきて、うん、反省を書いてくるんですよ、うん、それに僕がコメントを書くんですけど、うん、まあ、そういうキャッチボールの中で思うのが、あの振り返りってことをしてくださいっていう言い方を僕してるんですけど、うん、でそれを
必ずやっぱ
り、ね、うん、でそれをやるんです。で一回やったら、これ先生方の面白いものなんですけど、これだけじゃ面白くないよね、みんなこれもうちょっとなんか広げていかないとかっていうような投げかけするんですよ、うん、例えば運動会この間やりましたけど、運動会の時の自分が頑張ったことを自分たちで絵を描いてみようよってやって、で描いて大体それで終わると思うんですよね、うん、でもあみんな頑張って描いたけど、なんかこれだけ並べといたんじゃ運動会っぽくないよね、どうしたらいいんだろうかとかっていう投げかけをしたけど、 運動会には万国旗があったとかっていう話が出てくると、じゃあ万国旗作ったらみんなでもっと面白くなって、絵を飾ってるところにまたみんなの作った万国旗があったら、この部屋の中が運動会みたいになるよねなんつってやり始めると、またそこで一つステージ上がるじゃないですか。作るためにまた知らないような技法も先生が教えてくれながらやっていったりするわけですし、まあどんどんどんどんこう次に次にっていうようなことが出来上がってくるんですよね。まあ面白いですけど、振り返りってすごい大事かなと思ってます。
俺ね、すごいその教育委員会なんかでもね、いろんな話をするんだけどね、はい、教育っていう字をどう読むかって前にはちょこっと言ったけどさ、まあ、小さい頃はね、教え育むんだよ、教育の育ね、教え育む。ところがある程度のね、小学校のまあ4年生ぐらい、あるいは5年6年になった時はね、教え育てるんだよね、その教育、育を育むと読む時代があって、でそれは育てるという時代があって、で最終的にはまあ中学降りる時か高校降りる時か分かんないけど、卒宅同時っていう、まあるいは卒宅同期とか、内側から子供が殻をつついて出るのに親がつついて、羽ばたくのを助けてやるっていう、でそういう時期があるんでっていう話をね、まあ、委員会なんかでも俺するんだけどね、まさにその幼稚園あるいは保育園っていうのは育む時である、育む以前の問題なのかもしれないよね、ちっちゃい子っていうのは、
何でもいいからやらせてやりたいっていう気が親はありますよね。でそれをお願いしてるっていうところはありますよね。でうちの子はどこまでできるんだろうっていうことと、どこまでじゃやらせて大丈夫なんですかってこう不安と両方持ってるから、幼稚園に預けるっていうのはちょっと親にとっても実は冒険だったりするんですよね。
う
ん、
あ、そう。あ、そう。俺そんなこと考える親はおかしいんじゃないかと思ったけど。
いや、だから選ぶんだと思いますよ。いやいや、
あ、そう。
うん、すごい選びますよね。
そこでいろんな問題が起きてくるんじゃないの。やっぱり基本はね、今言うね、うん、育む、育てるっていうのはね、その成果を求めちゃいけない時期だっていうことを俺は言いたいんだよ。
うん、わかるわかる。
成果を求める時代は違う。
うん。
ね。だからその成果を求めて、それがいいからそこの幼稚園に入れるなんていうのは、そりゃ子供を親の言いなりで犠牲にしてるって俺は思っちゃう。自由に育って、その子の持ってるものを引き上げるって、さっきの説明っていうのは、成果を求めてやるわけじゃないだろうって俺は思っちゃうんだよね。うん、それがほとんどの親だっていうのは、それじゃ幼稚園なんか行かさねえがいいって俺思っちゃうんだよね。いや、
だからママ友同士でそこの幼稚園どう、うん、とかっていうすごいやり取りがあって、うん、
情報交換が
ありますよね。
それは脱却しなきゃいけないんじゃないのかね。
でも親が自分の子供を見ていて、いやできなかった、でも幼稚園に行ったらこんなことできるようになってきちゃったんだ。
それは素晴らしいこと。
それが大切だと思うんですよ。
それはよくわかるんだよ、はい。だからそれができるようにすることを目的にすんなっていう俺の言うて、
はいはい。
教えてる中でその子の力が でついてできた。わあ頑張ったね。もう最高の抱きしめたよね。だからそこのところのね、意図っていうのはね、その要は幼稚園っていうのは、そんなことを優秀な子を育てるために意図って持ってやるのか、
うんうん、
そうじゃなくてその子の持ってるものを最大に引き出すことに、その子の力を引き出すということに主眼を置くの、らい違いだと思うんだよね、大人になってから。だからそこのところを親に説明しなきゃいけないんじゃないのっていうのは俺の気持ちっていうか提案なんだけどね。
うちはそこを説明しています。
そうだよね、
うん、だからそれが大事。
それがどこの幼稚園でもやってるかっていう問題がちょっと分かんないから、
それはね、うん、それぞれのやり方もあるし、で親の考え方もそれぞれだし、うん、
そこはもう TJ とぶつかるな。親の考え方がどうのこうのなんていうことを幼稚園考えちゃいけないじゃん。
でもほら今、うん、幼稚園をどこ選ぶかによって大学が決まるって言ってる人たちもいるわけですよ、
うん、幼稚園で決まっちゃう。
そうです。だから幼稚園の活動すごいするんですよ、うん、
幼稚園でそれはどのところてんでっていう意味じゃないの。
違います。
ちょっと聞いていい、はい、私立の小学校って特殊な才能要求してるの。
要求してないですね。
でもやっぱ保護者の中ではやっぱそういうふうに
分からない、
それは勝手に思ってるだけの話だよな。そうそうそうそう。 だから俺はやっぱり小中高という一貫校の学校との連携を取りながら、まだそんなことに絡んでいろんな意見言ったり相談受けたりしてんだけど、小学校を選ぶときってね、まあ、東京なんかだと小中高大ってこうつながるっていう、はい、だから入れたい、それは分かるんだよ、親の気持ちも目的が分かってんだから、はい、何々大学まで持ってきたいと。静岡なんかでね、その要は小学校の私立の小学校に入れるために幼稚園に期待することなんてあるの？あるっていうことが、みんな意味わかんねえと、そんなことただ上っ面で期待してるだけじゃないのかと思っちゃうんだけど。
いやでも実際やっぱり先生がおっしゃるように、多分分かんないんですよ。
分かんない
で
よ
な。分かんないんです。だから僕らは教育業界に長くいますから、うんうん、そんなこと気にしなくても大丈夫ですよ。うん、ね、気持ちのあるお子さんたちで、ね、うん、あれば、そう、入学っていうのは許可されていくんで、うんうん、あとはもう小学校入って鍛えてもらえればいいじゃないですかっていう話をするんだけど、でも、やっぱり分からないから、いろいろ考えるんだと思うんですね。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
そういうふうにね。
そうだよね。
だから、まあ、TJ がおっしゃるような、形のお母さんたちが、当然いても叱るべきなんですよ。
うん、だからそれ分かんないという大前提で、そうなんとなくってことでしょ。
そうそう、だから僕も言う、
だからそれを幼稚園がどうやってそれをね、そのみんなに宣伝するのかなっていう、その私のとこはこういうことやってて、何々小学校へ入れる力がありますなんていうことは幼稚園でやらないでしょ。
やらないですね。
で具体的にはつながんないもんね。で小学校からやってる私立なんてのは数はまだ知れてるしね、うん、中学からあるけどね、うん、まあそこのとこっちゅうな、今の話ってのはなんだか謎だな。だから雲つかむような話で一生懸命やってんだよね今の仕事を。その子供がこんな風に総理大臣になりたいなんて、昔はね、末大臣か、ね、軍人か大将か総理大臣かって、そういう時代じゃないし、だからまあそれ非常に難しいよね。
だから僕はその幼児教育の世界に入って気づき言っていることは、だから今の時代にやることはその非認知能力をどれだけつけられるかが勝負だと思う。だからうちの幼稚園はそこは絶対的に自信があるという話をして
た。時間が来てるんだけどね、はいはい、ごめんね、勝手な話ばっかりになっでも面白かったろ。
楽しかったですね。だからあっという間に
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ございました。
学校法人脇屋学園静岡南幼稚園園長の青島紀明さんと教頭の小沢加奈子さんでした。青島園長はね、毎月最後の木曜日の夜7時からの番組にも登場してくださってます。木曜ルセブンのシャングリラという番組に出てくれてますのでまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、